時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力。今日はゲストに葉山防災ネットワーク増田芳恵さんをお迎えしてお話を伺います。増田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。でははじめに葉山防災ネットワークのご紹介をお願いいたします。
葉山防災ネットワークは、地域で、福祉活動をしている団体と、あと防災に関心のある方たちが集まって、つながりを作ろうということで、防災のことを普段から考えている会です。でも2007年から始めているので、設立からも18年経つそんな団体です。
現在会員数はどのくらいになるんでしょうか。
団体が、5団体ある、あの福祉の方の関係の団体が5団体で、あと個人で入っている方が、8名います。
こちらですね、あの年代とかそういったのはどんな感じでしょうね、会員の方。
そうですね、あの設立がちょっと古いので、はい、あのその当時からの方は上、あの 5年齢上になってるんですけども、団体ですとね、あのそこに入っていらっしゃる方、あのいろいろいらっしゃいますので、そうでしょう、30代、うん、そのぐらいの方がいらっしゃいますかね。
まず幅広い年齢、
はい、幅広いですよね。
ね、つながりをというふうにもお話がありました。はい、増田さんご自身、この葉山防災ネットワークとはどういった出会いをされたんでしょうか。
私はあの東日本大震災の時にちょっとあのボランティアにあちらに入ろうとした時に、あのこの福祉団体の方たちボランティアされてる、そういった団体ですので、それでちょっとやり取りをして、で入らせていただきました。
活動される中で感じられたこととか、あとはなんか意識の変化とか、そういったものはありましたか。
東日本に行くときは、まあ、個人でボランティアで行こうとしてたんですけれども、この会に入りまして、やっぱり地域で活動している方とやり取りするということで、すごくつながりが広がりました。ちょっとね、普段歩いていてというか、街に出たときに、あ、こんにちはみたいな感じで、やり取りする機会が増えました。
あの葉山の特徴かなと思います。そういったこう人とのつながり、あの顔を合わせると挨拶をするっていうのを皆さんおっしゃいますよね。
そうですね、本当、楽しいかな、ですね。
ね、なので、あの、もちろん大変な活動かとは思いますが、そんなお話もこう笑顔でされるというところは、何か楽しさも感じていられるのかなと思いますが、いかがでしょう。
そう、あの月1回みんなで集まってで意見交換するんですけれども、日常の活動の中でちょっとあの気になったことを挙げるっていうので、すごく生活とつながってる、その辺やっぱり、まあ、楽しいっていうのもあれですけども、いいところじゃないかなと思います。
今活動についてお話出ましたが、どういった内容でしょうか。活動について教えてください。
はい、今言ったあの月に1回みんなで集まって意見交換することですとか、あと講演会なんかをあの一般の方向けにちょっと呼びかけてやっている、まあ、この間はこの間というのはちょっと前になっちゃうんですけども、地盤についてちょっと専門家を呼んで、で、どんな活動されているのか伺ったりしました。あの逗子の方なんかですと、通学路をみんなで歩いて、どんな、土砂崩れが危険なところちょっと気をつけようねみたいな確認の活動をしたりしてますよっていう、ちょっと葉山でもやりたいなっていうことを、あの教えていただきました。あと葉山防災ネットワークニュースといって、これ年 1,2 回出してるんですけれども、それを、防災テーマで、皆さんにいろんな、知識をお知らせするということをしています。
もう葉山の皆さんにはおなじみかもしれませんが、今何号ぐらいまで行ってるんですか。
30号になりました。
そうなんですね。もしかしたらこう無意識に見てるかもしれませんが、こうカラフルというか、なんでしょうね、あのそれぞれ色が違いますよね。
あ、これはあのその時その時に気づきてしまってるのであれなんですけど、
そうなんですね、
はい、ちょっと目立つようにということで、はい
はい、ピンクや緑などの、ね、表紙 で、ね、
はい
はい、ではここで一曲を伺い、あ、お聞きいただいて後半も詳しくお話を伺ってまいります。それではここで一曲お聞きください。お送りした曲はシーナ・イーストン、ボイス・オン・ザ・レディオでした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは地域防災力。今日のゲストは葉山防災ネットワーク増田義江さんです。では前半に出てまいりました葉山防災ネットワークニュースなんですけれども、こちら詳しく教えてください。
あ、はい、ありがとうございます。葉山防災ネットワークニュースは、地域の方にいろいろお話伺ってそれを記事にしたりですとか、葉山の、行政とかその辺の、システムがどうなってるかなっていうことで、自分たちはどうなるかなの、視点で、ニュースの方を書いてます。ですので長く葉山に住んでいらっしゃる方から、この道路冠水しちゃって、うまい困ったことがあるよねみたいなことで、あ、どこそこはあのちょっと気をつけなきゃいけないねっていうことを書いていましたりとか、あと最近あの防災時のトイレのことね、皆さん気になる てると思うんですけども、会の方でもねちょっと詳しく調べようっていうことになって、で、まあ、携帯トイレとかね用意するっていう話はあったんですけども、断水していなければ使っていいのかなっていう、その辺、ちょっとね、下水道ですとか上水道の、漏れみたいなものをチェックしたらいいよっていうのをまたニュースにまとめて、皆さんにお知らせしたりしていました。それはちょっと皆さん関心あるっていう方多かったんで、全部いつも出してるんですけども、それが全部配布することができました。
あ、はい、そうなんですね、
皆さん関心ありますね、
今おっしゃるように目線がやはりこう身近で自分のこととして、捉えて記事にされているから なのではないかなと思いました。では改めてそういった災害時のトイレについて、まあ、ちょっと簡単にっていうと難しいかもしれませんが、ちょっと教えていただけますか。
そうですね、実際に大きな地震があった時、大きな揺れがあって、さあちょっとトイレ行きたくなっちゃったっていう時に、停電していたら、断水してるっていう可能性すごくあるんですよ。排水所まで水を電気で上げて、でそれで葉山町上部の方から下の方にある住宅地に流すという形ですので、なので、まあ、必ず水が出るかどうか確認した上で使うというのが大事だと思います。あとちょっと水出たら、お家の何でしょう、排水管その辺大丈夫かなっていうので、メーターですね、水道のメーターなんかをちょっと見ながら、ちょっと詰まっちゃってごめんなさい、破水してるかどうかを確認するという、ちょっとちゃんと説明できないですけど、このニュースの方に一通り書いてあるので見ていただいて、で、ね、あと排水管ですね、流した後にちゃんと家の敷地のところを通っているパイプから流れ出てるかなっていう、その辺道路との接続部分で見る部分があるので、その辺チェックするということなんかも紹介してます。
いろいろと自分でこう確認するポイントありますね。
そうですね、
まあ、詳しくはそういったちゃんと手元に皆さん持っておくといいですね。そのせっかくのニュースですからね。はい、ではこれ次は出るのはいつになりますか。
次は
いつぐらいでしょうね。
一応ね、1年に一度頑張って二度っていう感じなので、今年度はいつかなっていう感じで、見かけたらよろしくお願いします。
そうですね、はい、皆さん手元に持っていて、いざという時のためのライフハックとして活用されて、されるといいかと思います。続いて活動内容の中に要配慮者への、安全対策、こちらも行っていらっしゃるということなんですが、まずこの要配慮者という言葉、耳慣れない方いらっしゃるかもしれませんが、どういった方を指すんでしょうか。
ご自身でちょっといろんなことを、災害時で普段と違った生活しなきゃいけないっていう時に少し困られてしまうんじゃないかな、ご高齢の方ですとか障害をお持ちの方、普段と違う状況になってしまって困ってしまうという方ですとか、あと妊娠されている方、それから赤ちゃん、ね、お連れの方でちょっとした、ね、ライフラインが止まってしまって、あ、困ったっていう、その辺、自分たちもそうなんですけども、すごく困ってしまう方たちを、一応配慮した、要配慮したというふうに呼んでます。
怪我されている方とか、あとは、日本語がちょっとわからないというような方も含まれますかね。
そうですね、いろんな災害時の、支援なんか受けるときに自分のことを発信できないというと、やっぱり困ってしまいますので、ね、そういう方たちも含めます、はい、
ではそういった方々への支援というのは、それぞれですよね。そのお困りごとによって変わってくるかと思いますが、ご家族の中にそういった支援が必要な方がいらっしゃる、または身近にそういう支援必要かもしれないなという方がいらっしゃる方に知っておいてほしいこと、これ知っておくといいよというようなことってありますか。
今葉山町の方で個別避難計画というものが、を作りましょうという活動があるんですけれども、そういった方たちに配慮に必要なこと、事前に町の方ですとか避難所の運営委員会の方なんかにお知らせして、事前に準備しておいていただく、そういったことを計画として作ろうという動きがありますので、もしね心配で避難所に避難することをためらってしまう 方なんかがいらっしゃいましたら、あの町の方にちょっとおもしあの行っていただいて計画を一緒に作るっていうことを、していただけたらと思います。今ね、あの町の防災安全課ですとか福祉課の方たちが、ね、受け付けてくださっているので、ちょっと相談してみてください。
この個別避難計画っていうのは、はい、具体的にはまあどういったところでしょうか。例えば避難場所とかそういうことですかね。
はい、あのご自身があの避難しやすい場所をあの初めにご自身で決めていただいて、そこへ避難するためにどんな補助が必要かなですとか、行った先でちょっとね、あの寝たきりの方なんかですとベッド必要だと思いますけども、うん、そういったものを、ね、事前に用意しておいていただく、まあ、備蓄の方ですね。そんなことを調整するという形になると思います。
あの大きな災害とかってやっぱりちょっと想像するのは怖いなと思いますが、こういった計画をしておくことで、
そうですね、
変わりますかね。
実際に日常の中であの準備しておけばちょっとした安心があると思いますのでね、ぜひぜひというところでお願いします。
はい、では改めまして、この個別避難計画、あのやっておきたいなという方はどちらに行ったらいいですか。
防災町の防災安全課と、福祉課の方で受け付けてます。で、まあ、葉山防災ネットワークの方でもあのそういったことをあのやりたいなっていう方にあの相談に応じますので、声かけていただけたらと思います。
はい、そしてこの葉山防災ネットワーク、あの一緒にメンバーになりたいという方もいらっしゃるかもしれませんね。そういった方はどうしたらいいでしょう。
ニュースの方をあのこの葉山防災ネットワークニュースがあるんですけども、それを図書館ですとか町のちょっとした、広報を置いてあるところなんかにあったりしますので、そこにあの連絡先があります。まあ、あの私になりますけれども、そちらに、メールなどいただけたらと思います。
まずはこのニュースですね、あの、はい、まだ手にしてないという方がいらっしゃれば、見かけたらぜひお手元にあるといいですよね。
はい、よろしくお願いします。ちょっと探していただいて、はい
はい、では最後になりました、リスナーの皆様へメッセージあればお願いします。
はい、ちょっとあのこちらに来る前に、ま、あの会のメンバーといろいろ話したんですけども、やっぱりね、あのつながりが大事っていうのね、あのすごく会をやってて思いますので、皆さんちょっとしたこと、うん、あの災害の話で困ったねって、困ったねってね、心配だねっていうことなんかやり取りしながらとか、うん、こういう会に入っていただいてつながり作るっていうことで、災害に備えてこんなこと大事だなっていう、つながりに対する認識持っていただけたらなと思います。
この時間はわっしょい葉山、今日は葉山防災ネットワーク増田芳恵さんにお話を伺いました。増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、葉山町提供わっしょい葉山でした。